皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月1日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は地方が開く新しい世界です。本当にですね、ウクライナの問題以来ですね、非常に急速に世界の情勢動いてきてます。ウクライナの東部はですね、ロシアに事実上取られた形になりましたね。クリミアがロシアに編入され、そしてウクライナ東部については、ロシアと NATO 軍の実質的なつばぜり合いが起きて、NATO 軍が負けて、ロシアの影響下に変わっていきましたね。国境線が本当に動いたんです。戦後初めてなんです。NATO が、北大西洋条約機構の人たちですね。NATO が戦いに負けて領土を取られた戦後初めてのケースです、これ。で、こういうことが今起きてるってことですから、前から言ってるように国民国家はもう持たなくなってきてるんですね。で、これはあっちこっちも大事なことが起きてます。例えば、スコットランドです。スコットランドは独立を求める投票をやった。46% 賛成だ。だからとりあえず独立はなかった。で、終わりじゃないんです。これと引き換えに、イングランドは、イギリス政府は、大幅な自治権を与えないとならなくなりました。その自治権の最大のポイントは、財政の自治権です。すなわち、どういう税金を課して、どうやって取るかも、スコットランドに任せていいということです。これを渡すということは、事実上、ロンドンの金庫を、ある部分、譲り渡すということです。で、それやらないと独立になっちゃいますから、イギリスは、そこまでできる、企業は今ないかもしれません。ということはやっぱりいずれもうイギリスの衰退とともにスコットランドも独立しちゃうんでしょうね。無理やりにでも。と今度ウェールズが独立するでしょう。そうなったことでやっぱりイギリスは解体ですよね。もともと連合王国ですから、4つの連合王国なんで、それは分かれたと不思議はなくて。そしたら今度はカタルニア、スペインのですね、カタルニア地方前から独立運動があって、独立投票をやることになったんです。で、これは中央政府がやっちゃいけないって言うんだけど、やるって言うんです。で、多分やれば独立さがかなり躍進します。これ独立に向けて動き出しますよね。こうやって今やですね、近代国民国家を最初に生んだヨーロッパが、その真ん中で、まさに自分たちが作った国民国家を自分たちで壊そうという動きをどんどん強めてるんです。それからここのところ大騒ぎになってるのが香港です。ご承知の通りですね、香港の民主化勢力を抑圧せよということで、北京政府は民主化勢力が香港の代表になれないように選挙制度を改悪しようとしたんですね。そしたら香港の人はカンカンに怒り出して、前々から怒ってたんだけど、いよいよ、怒りが収まらなくなりましてですね、大量のデモ隊が出てきまして、警察が鎮圧するというね、暴力沙汰になってきちゃったんですね。で、こうなるともう香港の安定も何もありません。一国二制度なんて言ったら真っ赤な嘘。50年間香港の自由に手を触れないって真っ赤な嘘。ね、共産党の一党支配なくして、台湾、香港なしみたいなこと言うわけですから。だからもうこうなってくると、もう香港はとにかく北京政府から独立したいって思いですよね。ともう中国の場合は、チベットに独立運動があるでしょう。新疆ウイグルに独立運動があるでしょう。それから朝鮮族、モンゴル族は、ロシア、北朝鮮と組んで、東シベリア開発に動き出しますから、これはもう北京と全然違う経済圏がなり始めてますね。こうやってですね、中国なんかも、よく見ればですね、独立の動きなんですよ。さあ、日本もそうですよ。独立よりもですね、もう東京にですね、愛想つかしてるわけね、いろんなところが。今それ一番強いのが、沖縄と福島ですよ。沖縄と福島は、実情、東京に見捨てられたわけですよね。例えば福島のことを言うならばですね、言うわけですよ、その東京の連中は。放射能問題は片付いたってわけよ。なんで片付いたの？いや、中間処分場を作ってそこに持ってって、30年を終えた後どっかね、最終処分すればいいんだと。で、福島の原発は、水は漏れてないって総理が言ったわけでしょ？漏れてないったら漏れてない。ね、だからいいわけ。あとは東電がやればいいことだ。政府の仕事終わったら片付いたって言うわけですね。で、それでも放射能が大きい、大丈夫、ダメで危ないんじゃないか。いやいや、危なくないんだと。放射能が危ないっていう場合は、危なくないって言えばいいわけですよね。 で、線量が高い場合は、測り方を変えれば線量下がるから、測り方変えればいいわけですよ。よって問題ないっていうのは政府ですよね。完全に福島に見捨てられましたよね。で、カンカンなわけですよ。ところが福島の人はもう一つ、もう少し頑張るべきだよね。今度のね、県知事選挙だったり出てくる候補の村井さんという副知事、あれ東電が担ぎ出したやつですよ。東電があれ揃えたわけでしょ。まだ東電がさ、出てくるわけよ。これで原発再稼働とか言ってんだけど、例の仙台原発なんかですね、火山が活動があるのに再開していいのか。大丈夫だ、火山の噴火はですね、予知できるんだってわけね。山の動き見たらですね、噴火予知できる。だから、審査合格だと言ったわけでしょ。どうなりました今回の御嶽の爆発は。気象庁だって分かんないって言うじゃないですか。分かるわけないじゃないですか。あんなものがですね、いつどんな形で爆発するかなんか分かんないでしょ。ということはですね、今回の話で仙台原発の再稼働ができないだけじゃなくて、安全規制委員会がいかにデタラメかってことは分かっちゃったわけでしょ、あれ。あれだからその、火山学者はおかしいって意見つけましたよね。火山の予知ができる結論出して、そんなことありえないって言ったでしょ。こういうのがやっぱできるんだって、審査合格だったら、それでこれ、何十人もね、その、心配停止になるようなことになったわけでしょ、これ。御嶽で。全部嘘じゃないですか。全部崩壊じゃないですか。で、今度沖縄の問題でしょ？沖縄の場合はですね、90年代前半にもう、米軍は帰るって言ったわけですよ。特に海兵隊は。もうね、いらないってわけ。で、それをいてくれって言ったのが、その日本側なんですよ。で、辺野古もそうですよ。別に辺野古なんかいらないって言ったのに、どうしてもいるから、作るからいてくれって言ってんのが日本側でしょ。米軍は言ってることは簡単で、そもそも金もないし人もないから早くどっか行きたいってわけね。沖縄に海兵隊はいらないってわけですよ。で、じゃあ逆にね、その、日本側がよく言うように、戦争になったらどうするんだってわけですよ。で、戦争になったらますますいられないんです。なぜかっていうと、もし中国と北朝鮮戦争になると、制空権確保できませんから。向こうの飛行機持ってミサイル持ってるから、逆に言うと、日本列島にいるアメリカ軍施設は真っ先に攻撃を受けてしまうわけですよ。戦争になるのはいられないんですよ、あそこに。戦争になったらもうとにかく制空権取れなくなるから、いられないから逃げるしかないわけでしょ、米軍としてみれば。だったらですね、要するに日本政府は戦争しないって保証してくれないとな。中国、北朝鮮とは戦争しないと。その保証が取れるんならですね、いるかもしれませんよ。戦争にならないんだれば。しかし戦争をするから、これから戦争する可能性があるから、いてくれよって言ってるわけでしょ、あれ。野田だとか、安倍だとかですね。ほんなら向こうでしょね、アホなこと言うんだったら話だよね。もう戦争すんならミサイル飛んできて飛行機飛んできちまうぞと、どうやって守るんだと。場合によってはですね、佐世保だってですよ、横須賀だって三沢だって、これ、立ち退かないと危ないんだと。そんな状況でしょ。だから全然言ってることがさ、アホな話じゃないですか。ほんで、辺野古なんかは利権の塊ですよね。あれ昔からあるんですよ。ここに基地作る地図があってですね。みんな政治家に交わしてるわけですよ。与野党問わず。要するに、あれは与党にも野党にも利権を渡して、これでその、まあ実質的に途中のね、交わせることで、金渡してるから、ほら、与野党ともに賛成できるはずだってことをやってきてるわけでしょ。埋め立ての土なんかですね、あれ、本土から持ってくるでしょ。土を動かすのはみんなさ、やばい連中の仕事の資金源じゃないですか。だからもうあんなのさ、とにかく日本の利権屋がやってるだけのことじゃないですか。めっちゃくちゃってあのことですよね。オスプレイだってオートローテーションないわけだから、あんなのヘリコプターって言いませんからね。ただの危険な機械が空に浮かんでるだけだからさ、たまたま浮かんでるだけですから、あんなものをですね、だいたいそのあれ、ボーイングの欠陥機で、ボーイングはもう分かってるわけですよ。だからもう、売り先がなくて困ってんじゃないですか、あれ。ほいでそのアメリカ国内ではですね、米軍基地の周りではね、アメリカ国内の、あれ危ないから飛ぶなってわけですよ。オートローテーションもできないよね。しかもあれ、羽がね、上向けると下にものすごいそのダウンバーストきますから、あんなもんで、ね、救助に向かったらですね、下の人吹き飛んじゃいますよ。ものすごい風下に切ったらね。で、あれ、その別に民間機でありますから、あんなですね、オスプレイと同じようなテュートルモーターって言うんですけども、あれの機械で、もっとその、オートローテーションもできる民間機あるんですよ。もしそんな輸送機欲しいなら、その民間機買えばいいじゃないですか。あんな速度の遅いですね、重い機体、オートローテーションもできないようなものは戦場に行ったら弾当たって一瞬でアウトですよね。一時が万事中途半端な機械で売り先がないから日本の自衛隊買うってわけでしょ、あれ。どこな崩壊になった話ですよね。まあ、とにかくですね、めちゃくちゃなってるもんで、皆さん怒りますわよ。 で、ですから、それは基地反対のがもう当たり前に決まってんじゃないですか。で、それをさ、どっかの利権知事がまたやろうかってわけでしょ。で、やっぱだ、沖縄の人たちはやっぱ変わりましたよね。あ、これはいかんと。要するに、捕獲の対立を超えて、オール沖縄って話が出てきたわけですよね。あれがだから、スコットランドもそうですよ。要するに、日本も世界も、国民国家の大きな風呂敷の中で皆さん成長できなくなったんです。とにかくですね、利害の対立がすごい。ね、地域地域で個性があるから、全部同時になんかいかないんですよ。その地域に合わせた政治をやらなきゃダメなんだね。経済の運営の仕方もそうです。特に沖縄の場合はですね、その大陸とも近いですから、交易一生懸命やればね、その分どんどんうまくいくし、それから観光も得意ですよね。やればいいわけですよ。だからその地域に合わせた政策やってれば地域で飯食えるようになるでしょ。何にも難しくないわけよ。ところが東京なんかもね、そういう権限を渡したくないわけよ。権限を渡すと自分の仕事がなくなるってわけでさ、最後まで権限握るでしょ。だから対立問題になってるし、ね、選挙で大揉めに揉めるわけですよ。だからやっぱりこの時代をちゃんと読んで行動すればいいのにしてないからこういうこと起きるわけですね。まあでもですね、そのもう少し広い目で考えますと、日本という国を考えますとね、特に日本の場合なんですが、太古の昔からこの国に住んでるわけですよ。少なくとも石器時代に住んでましたね。で、遺跡残ってますね。で、それは律令制だとか仏教だとか漢字だとか出てくる遥か前からこの国はちゃんとみんな暮らしてるわけですよ。で、どうやって暮らしてきたかっていうと、統一政府があってその元で暮らしてきたっていうよりも、地域ごとに暮らしてるんですよ。方言が豊かで、地域ごとに取れるものは違うでしょ。家の形も違うし、食べるものいろいろバラエティ飛んでますよね。飛んでますよね。だから日本っていう国は、地域ごとにそれぞれ生活圏ができてるんです。もともと。衣食住が違うんです。地域ごとに。独自の衣食住と独自の生活仕事圏ってがあって、それがお互いなんかいいとこ交換するような形でね、横につながって日本、あるいはこのアジアを形成してるわけです。したがって、今のように、今の国民国家ってのは、これ150年ぐらい前から日本に入ってくるわけで、明治以降ですね。こうなんか人為的に作ったもんだから、これがうまくいかなくなるのは当たり前なんですよ。要するに天皇家と地方の豪族、豪族っていうか殿様たちを姻戚関係で結びましたね、あれね。あの皇族の人たち嫁に行かしてですね。で、殿様同士も親戚関係したでしょ。ああやって国を家にしたんですよ。血族の家にした。で、これを支配者にしたんです。これが支配者になって、で、その他の人たちを支配するって構造を作ったわけ。それが明治時代でしょ。その最後の残りが今なんですよ。だからそれは貧富の格差が広がりますよ。で、そのね、血族で結ばれちゃった連中は、その子供たちがたくさんいるわけですよ。三代目、四代目、五代目。これが親の権威を利用して商売するわけよ。親の権威を利権を利用して商売して、で、持ってるのこれだけだから失いたくないわけですよ。とにかく自分たちで垂れ回しにしたいから法律も変えちゃって何も変えちゃってね。しかしあんまりにも器量が足んないから国民の怒りが収まらず。そして世界の流れも遅れちゃってどうにもならなくて最後さ、もうそれでも力づけ生き残りたいっての集まったのはあの、安倍内閣でしょ。ね。悪いな、中国だ、韓国だとか言っちゃってさ、めちゃくちゃやって結局どうです？これ例えば今朝出た内閣支持率だってですよ。一気に下がってんですよ、あれ。今までみんなね、多くのメディア嘘ついてたんです。安倍の人気は高いとか60何パーセントとか書いてたんですよ、支持率を。この辺で、もう見切っとかないと後がやばいと思ったんですよ、新聞も。だから今朝見れば 53% ぐらいで、10ポイント下がってるんじゃないですかね。ああやってだからメディアもですね、もう支えきれないわけですよ。でもその言わんとするところは、明治以降の、あるいは近代ヨーロッパの国民国家というこのフィクションが成り立たないんですよ。国民国家なんてのはフィクションなんだ。フランスだとかドイツだとそんなもの昔からないんだから。あるのは地域なんですよ。この地域が、例えばこの戦争でフランスが入ったとか、ドイツが入ったとか、そんなことずっとやってるわけですからね。イタリアだってそうでしょ。いろんな地域が集まって、一つイタリアって国を作ったのは近代のことですからね。そう考えるとですね、国民国家の崩壊、中央の崩壊イコールこの世の終わりなんてこと全くないんです。これは変化してるんです。150年間、地域をまた一つの形にしてた、その時代が終わったんですね。だからとりあえず元に戻るんですよ。元に戻って、じゃあ地域だけでどうするかって言うと、地域だけで鎖国したんで生きていけないから、この地域の連携が始まるんです。これは自分たちでやるんです。どの国と組むか、どの地域と組むか、どんな技術者を呼んでくるか、 どこに何を売るか、これを自分たちで考えるんです。今の日本の地方はもう補助金をもらうのは仕事になっちゃってるから考えられないわけですよ。地方の役人だって中央の言ったことを実行すればいいと思ってんから、いたてのんけなもんでしょ。だからあなたたちにやれたってできませんですよ。だから変えていかなくちゃいけませんですよ。どんどん実力ある人に。まあそういう時なんですね。で、ほっときゃ財政破綻でどうせいなくなっちゃうから、なんだけど、まあ全部最後までさ、ねえ、待っててやるってのはなかなか大変ですから、仕事できる人に変えられるところは変えていくべきですよね。だから沖縄の今回の独立の話、独立じゃないですよ。沖縄のその選挙の話っていうのは、日本でも明治以降の国民国家っていうものがもう難しいんだと。で、ですからこれがある意味で言うと、それこそね、今回スコットランドの問題になってるような、その、税金の財政の自主権までやっぱり認めることになっていくんでしょうな。だからどの国もある意味で連邦制みたいになっていくはずですよ。で、チベットはチベットの式、台湾は台湾式、で、沖縄も北海道も四国中国も近畿も、で、中京も関東も東北も北海道も、それぞれのやり方になっていくんじゃないですか。例えば北海道のあたりには向こうの東シベリアと組んで開発やれば絶対もう蘇りますから、あそこ。東京だけ見てて、東京から金もらってやっていこうとするから失敗してるんで、九州や沖縄が大陸と関係を深めてね、経済を持ち上がってるのと同じように、北海道の方は、その、ロシアとか、あっちの方と交流深めて、あるいはアラスカの方と交流深めていけば、なんとでもなりますよ。そうやって自分たちで付き合う場所を変えるんだね。で、そんなことしたら国が崩壊しちゃってるんだけど、国が崩壊するんじゃないんですよ。明治以降の利権屋たちがいなくなるってことですよ。明治以降の利権屋たちが、政治権力や経済権力を失うんで、これでいろいろブツブツ言ってるわけですよ。だからその辺は、もっと大きな歴史の流れを見なければいけませんですね。でも本当にですね、私昔からこうなると思ってたんです。昔からこういうことが起きると、国民国家絶対持たないと前から思ってて、しかし、動く時は早いなと思いますね。あっという間にクリミアがロシアに帰って、東シベリアの、東ウクライナの問題で NATO が負けて、スコットランドがあんな大騒ぎになって、香港で暴力沙汰のね、民主化騒ぎが起こってさ、いや、動き出したら早いもんだね。例えばね、ベルリンの壁崩壊した時もそうなんですよ。89年でしょ。もうベルリンの壁気に入らないと。東側の人はみんな西側に逃げたいっていうわけよ。ところがね、少しずつなんか逃げ始めるんだね。一瞬国境が開いたったら、ダーッとさ、西側に逃げるわけよ。おー、こんなこと始まったかなと。私、学生の頃ベルリンの壁見に行ったことがあるんですよ。その時はベルリンの壁のしっかりした頃でね、こんなに警戒厳重な壁、今後人類の歴史が続く限り壊れないものだと思いましたよ。本当学生の頃ベルリンの壁見て。ところが89年頃ね、月々と東側の人が西側に逃げ出し、そしてついに89年の、いつだったかな、ベルリンの壁壊れたわけ。その壊れ方がすごいんですよ。ベルリンの壁っていうのは、東側の連中が西側を守るために作ったんですよ、あれ。逃げないように。当然あれを壊してきたら、中から軍隊が出て戦うはずだよね。ベルリンの壁が壊されたら自分たち終わりなんだから、当然東ドイツ軍が出ていき、ロシア軍が出ていき、大戦争になるはずじゃないですか。ところがベルリンの壁壊れた瞬間、ロシアの、ソビエトも東ドイツも軍人は一人も戦わなかったんです。一人も戦うことなく、バタッと倒れたんです。なるほどなと思ったね。最後これを守れない国が潰れるって何十年もね、軍隊訓練して守ったんですよ。最後誰も戦うことなく、むしろ自分たちで壁壊して西側に逃げてきましたもん。ああ、体制が壊れるってこういうもんなんだなと。あんたすごい印象を持ってるんです。あんだけ厳重なベルリンの壁がね、一瞬で壊れて、中から壊れた。誰も戦わなかった。ですから、最後の最後っていうのは、思いもかけない形なんですね。何十年のこの硬いものが瞬間蒸発するようなことが起きるんですね。ですから、ああいうのを見てますとね、今我々は、なんとなく変わったことが起きてるなんて思わない方がいいですよ。このまま元に戻らないで、全く新しい世界秩序に、全く新しい世界地図に変化していくんじゃないんでしょうか。大国はアメリカも中国もロシアもですね、昔みたいな力はないですよ。ロシア今、戦争の時だから頑張ってるけども、経済大変だからね。そうなってくると、やっぱりみんなバラバラに行くしかない。今の混乱が収まれば、また元の鞘に収まって黙って座ったら国が面倒を見てくれると思わない方がいいですよ。そんなことはないですよ。そうするとやっぱりね、独立するってことはみんな大変なんですよ。黙って座って補助金もらうこと楽なことないでしょ。ね、 ねえ、だ自分でやるって言ったら大変ですからね、これ。だからその器量は持たなきゃいけませんよ。覚悟を持たなきゃいけない。で、リーダー入れ替えなきゃいけませんですよ。ねえ、中央の言うことだけ聞いてりゃね、成功するのはそれぞれのリーダーだけど、そうでないから自分たちじゃなきゃいけないわけでしょう。というところで、我々はですね、大変な、やっぱり変化の時です。日本の場合ではまず福島の選挙、沖縄の選挙、そこから始まります。でもそれはその地域だけの問題ではない。全体の問題ですから、まあ、ここはですね、覚悟を決めて我々は未来を突破するしかない。こう思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、地方が開く新しい世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。